御言葉を読みいたします。マタイによる福音書第5章21節から26節。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1カドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。私どもは日々さまざまな感情を抱きながら過ごしています。昨日までの1週間を振り返ってみましても、同じ一つの気持ちで7日間すべてを過ごすことができたという人はほとんどいないのではないでしょうか。喜び感謝することができる、そういう日々もあれば、涙を流すような悲しい経験をしたという人もおられるかもしれません。先行きがはっきりと見えない苦しみに心を押しつぶされそうになったこともあるかもしれません。また物事が思うように前に進まずに苛立ったり怒りを覚えたりすることもあるでしょう。なぜあの人は私のことを分かってくれないんだろうか、なぜあの人たちは自分のことばかり考えて私のことを何一つ考えてくれないんだろうか、そういう腹立たしい思いで心がいっぱいになったということもあるかもしれません。イエスが御言葉を通して今日私どもに語りかけておられる一つのことは、腹を立てるなということです。腹を立てること、怒るということの中にあなた方人間の深い問題があるんだというんです。そうだとしたら私どもはなるべく穏やかに過ごせばよいのでしょうか。よく考えてみますと、私どもが願っていることは、なるべく自分自身穏やかでありたいということです。そして自分だけではなくて、共に生きる人たちもまた怒ることなく穏やかでいてくれたならば、どれほどありがたいことかと思います。しかしながらなかなかそういうふうにはいきません。単に自分が怒りっぽいかそうでないかということよりも、どうしても腹を立てて怒らざるを得ない状況に置かれるということがよくあるからです。明らかに相手が間違っていると分かったときに、それを知っていながら黙っていることはよくないと、自分の両親が声を上げることがあるでしょう。もし黙っているならば、それは相手の間違いを自分も認めることになってしまうのです。ですから義憤という言葉がありますように、正しい怒り、正義の怒りも存在してしかるべきだと誰もが考えています。なぜ私どもが腹を立てるんでしょうか。何の理由もなく怒る人というのはまずないと思います。理由があるから腹を立てるのであり、その理由は怒るのに十分値すると思っているのです。主イエスは兄弟に腹を立てるな、そうおっしゃった後に続けて、兄弟に向かってバカと言うな、愚か者と言うな、そうおっしゃいました。腹を立てるというのは心の中でブツブツとつぶやいてそれで終わりではありません。その思いがバカとか愚か者という実際の言葉になって相手にぶつけられます。これもよくわかることかもしれません。しかし驚くべきことは、腹を立てバカと言い愚か者というものは神の裁きを受けるということなのです。で、22節を見ますと、段階的に裁き 最高法院、火の地獄というふうに、度合いは強くなっていきますが、どれも同じ神の裁きを受けるということに変わりありません。腹を立てるだけで何も言わなければ、それほど大した裁きは受けずに済む。だから腹を立ててもほどほどにしておこう。そういうことではないのです。もともと今日の話の発端は最初の21節にありました。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。主はそうおっしゃった後に続けて、しかし私は言っておく、そう言って主ご自身の言葉を述べられたのです。で、殺すなというのは、十戒の第6番目に記されている戒めです。人を殺す者は裁きを受けるという言葉は、十戒の文言そのものにはありませんけれども、他の箇所を見ますと、殺人の罪は死刑に値する、そのようなことが記されております。お読みしませんでしたけれども、先の第5章17節では主はこういうふうにおっしゃっています。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。主イエスは旧約聖書とか十戒というのはもう古い、そういう古い言葉だから今は読んでも意味がない、これから私が語る言葉を神の言葉として聞きなさい、そういうことをおっしゃっているのではありません。むしろ旧約聖書の神の言葉を完成させるために来たのだというんです。つまりあなた方がこれまで聞いて信じてきた聖書の言葉、ここでは旧約聖書の言葉ですけれども、その聖書の言葉は実はこういう意味を持っているんだ、そのことを主イエスは明らかにしようとされたんです。殺すなという十戒の戒めもその一つです。人を実際に殺さなければそれでいいのかという主イエスの深い問いがここにあります。実際に誰かをナイフで刺したり銃で撃ったりすることがなくても、殺したいという思いをあなた方は心に秘めているではないか、主はそのように問いかけているんです。そこに殺人の根っこがあるんだというんです。宗教改革の時代にハイデルベルク信仰問答と呼ばれる信仰問答書が作成されました。この十戒の殺すなという戒めを解説するところでこのようなことが言われています。神が殺人の禁止を通して私たちに教えようとしておられるのは、ご自身が妬み、憎しみ、怒り、復讐心のような殺人の根を恨んでおられること、またすべてそのようなことはこの方の前では一種の隠れた殺人であるということです。私どもは殺人の根っこですね、つまり妬みや憎しみや怒り、復讐心というものを持っています。その根っこがなかなか取れないから、いつまでも人を殺し続けているというんです。またハイデルベルク信仰問答はそのことを一種の隠れた殺人というふうに呼んでいます。ニュースで報道されるような殺人事件を犯しているわけではないかもしれません。しかし隠れてこっそりと誰かを殺している、あの人さえいなければ自分の人生もう少しまともなものになっていたのにとつぶやきながら、密かにその人のことを自分の中から殺して消してしまっているんです。主イエスがおっしゃったバカというな、愚か者というなということですが、このバカというのは虚しいもの、そういう意味があります。愚か者というのはもっときつい言葉で、きつい意味で神なき者とか神に呪われた者、そのような意味があります。私ども人間が神に呪われるということが一体どういうことであるのか、それは決して冗談で口にして良い言葉ではありません。とりわけユダヤ人たちというのは神に呪われて死ぬということがどれほど恐ろしいことであるのか、そのことをよく知っていた人たちであります。でも腹を立て 怒りに心が奪われるときに、そういう呪いの言葉を平気で口にしてしまうんです。それほど相手のことを重んじていない、そのことの表れでもあります。ここで一つ思い起こしますのは、旧約聖書創世記第4章に記されているカインとアベルの物語です。最初に作られた人間アダムとエバから生まれたのがカインとアベルの兄弟でした。ある時兄のカインが作物を捧げ、弟アベルが羊の産子を捧げました。しかしどういうわけか神様は兄カインの捧げ物には目を留めてくれませんでした。聖書はその理由について何も記しません。納得がいたかなかったのはカインでありました。どうして神様は私の捧げ物を喜んでくれなかったんだろうか、なぜアベルの捧げ物だけ喜ばれたんだろうか。神様がなさったことに対する問いが深まれば深まるほど、神様に対してというよりも弟アベルに対する怒りがこみ上げてきました。激しく怒ったカインは顔を伏せてしまいます。神様は顔を上げて私を見るように、そうカインに呼びかけました。でもカインは神様の御顔を見ようともせず、罪に支配されてしまいます。そしてとうとう弟アベルを殺してしまいました。人類最初の兄弟カインとアベルの物語は、人類最初の兄弟殺し、殺人という大変悲しい物語になってしまったのです。神様はアベルを殺したカインにこうおっしゃいました。お前の弟アベルはどこにいるのか。神様がいつも問うておられることは私どもの立ち位置です。あなたはどこに立っているのかということです。カインの父アダムに対してもどこにいるのか、そう問われたことがありました。罪を犯し神様の御顔を避けるために木の間に隠れていたアダムにどこにいるのか、そう問われたのです。それは言い換えますと、あなたは私との正しい関係の中に立っているのか、そのような問いでもあります。私の顔を避けずに私と本当にまっすぐに向き合っているのか、そういう問いでもあるのです。アダムの息子カインにこう問われるんです。お前の弟アベルはどこにいるのか。これは神様との関係だけでなく、兄弟との関係、隣人との関係においても、あなたは正しいところに立っているのか、そういう問いでもあります。でもカインはこう答えました。知りません、私は弟の番人でしょうか。すべてをご存知であられる神様を前にして、実に愚かな答えであります。でもそれが罪ある人間の姿ということなのでしょう。怒りによって神を見失い、共に生きる隣人をも見失ってしまっている。そして自分自身さえも見失っているのです。このカインとアベルという、人類最初の兄弟にして最初の殺人の物語を読みながら、読むたびに大変辛く悲しい思いにとらわれる経験をいたします。それは客観的に外側から見て、どうして仲がいいはずの兄弟が殺人などという、そういう悲しい事件を起こしてしまうんだろうか。そういうことではないのです。この兄弟の物語が辛く悲しいのは、この私もまた兄カインの気持ちがどこかで分かってしまうからではないでしょうか。私もこのカインのように怒りの中で神を仰ぎ見ることができなくなってしまい、ついには自分を見失い人を殺してしまうのではないか、そういう恐れにとらわれるときに本当に心が震えるような思いがいたします。私どもは決して一人で生きているのではなくて、家族や友人、また職場や教会の仲間など、本当に多くの人たちに取り囲まれて生きています。直接会ったことがなかったとしても、どこかでいい意味でも悪い意味でも、いろんな人たちの影響を少なからず受けているものです。 そして私どもの身の回りで起こるいろんな出来事をよく考えてみると、どこかで誰かが関わっている、そういうケースが実に多いのではないでしょうか。まあ、そうしますと自分の身に起こる出来事が自分にとって都合のいい場合はそれで良いのですけれども、そうでない場合、カインのようになぜこんなことが起こるのか、なぜ私だけがこんな目に遭わなければいけないのか、そういう思いがだんだんと膨らんでまいります。その時その思いがやがて怒りに変わってしまう、そういうことはよくあることなのだと思います。ですから神様がカインに願った一つのことは、顔を伏せるなということでした。顔を上げて私を見なさいということです。神様を見つめなければ私ども人間は罪に支配され、そのような人生を生きなければいけないからです。聖書がここで殺すな、腹を立てるな、バカというな、愚か者というな、そのように言葉を続けられたのも、結局はあなたを呼んでいる神の御声を聞いて神を見るように、そのことであります。実際に手を出して殺すだけが、手を出して人を殺すことだけが殺人ではなくて、心の中で相手を憎むことも同じ殺人なんだ、だからもうあなた方は神に裁かれる以外ない、そう言って私どもの行き場を完全に封じ込めようとしたのではないと思います。もちろん神様は私どもの心をよくご覧になるお方です。心の中で密かに人殺しをしているのねとはっきりおっしゃるお方です。でもその私どもの心を見ながら、私の顔を見るように、私を見つめるように呼びかけておられるんです。その時に神様との関わりだけでなく、自分が共に生き、そして愛すべき兄弟をちゃんと見出すことができるからです。ある神学者はこのようなことを言っていました。私どもは愛するからこそ怒る。正しい怒りは憎しみとは異なる。そして正しい怒りは和解を願ってやまないはずである。正しい怒り、それは和解を願ってやまないはずだと、その先生は言うのであります。主イエスがここで願っておられること、そして主がおっしゃった言葉の中に込められている祈りも、この和解ということです。私の怒りは正義の怒りである。だからあなた方は滅びよ。そういうことではないんです。どうか和解してほしい。神とも、そして兄弟とも。そのための主イエスの言葉なのです。だから主イエスはこうおっしゃいました。それが23節以下です。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1カドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。主さん、私どもに呼びかけておられます。仲直りするように、和解するように。主は17節で、私は律法を廃止するためでなく完成するためだとおっしゃいました。そのために来たんだとおっしゃったんです。律法を完成するというのは、例えば10回の殺すなという戒めを取り上げて、この戒めの本当の意味は、心の中で誰かを妬んだり恨んだり腹を立てたりすることも含まれるんだ。まさかそこまで広い意味があるとは、あなた方はこれまで考えたこともなかっただろう。そう言って人々をあっと言わせる、それだけが目的ではありません。主イエスはここで殺すなという戒めをもっと積極的な意味で捉えているんです。それが兄弟と和解するということです。実戒というのは、どうしても何々してはいけない、そういう禁止命令や 何々しなさいという命令文が目立ちます。そうするとどこか堅苦しい思いを抱くかもしれません。でも主イエスにお会いし、主に救っていただいた人間はこの十戒の戒めを堅苦しいというそういう思いを持って生きるのではなくて、むしろ私どもを自由に解き放ってくれる、そういう神の言葉として聞くことができるのではないでしょうか。だからあなたは殺してはならないという戒めは、これは言い換えますと、あなたはもう人を殺さなくてもよくなったということができるのです。実際殺すなというのは、あなたは殺さない、そのように訳すことも可能な言葉なのです。神が願っておられる世界は、もう私どもが人を殺すことのない世界です。キリストによって救われた者は、もう誰も殺さない世界の中を、殺さない、そういう世界の中を、自由に生き始めているのです。キリストに救われた人間は、和解が持つ重みをよく知っている人間だと思います。そして23節、24節で言われていることは、神を信じる者が一番大切にしている、そう言ってもよい、礼拝のことです。祭壇に供え物を捧げるために神殿に向かったのでしょう。しかしその途中で自分に反感を持っている兄弟のことを思い出して、急に思い出して、そして腹が立った。兄弟というのは決して血のつながった兄弟だけというふうに限定する必要はないと思います。要するに誰かが自分を恨んでいる、そのことを礼拝に行く途中思い出したんです。せっかく気持ちよく礼拝に行こうと思っていたのに、台無しになってしまった。逆にその人に対する怒りがこみ上げてきた。その時にどうしたらいいのか。主イエスはその供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい、そうおっしゃいました。礼拝を捧げる前に、まずあなたがすべきことがあるだろうというんです。誤解を恐れずに言えば、礼拝よりも兄弟との和解が大事だということです。もちろんそれは礼拝をいい加減にしていい、そういうことではありません。あなたが腹を立てたまま供え物を神様に捧げたとしても、そのことは神様が本当に喜んでくれるだろうか、そういう問いでもあります。旧約聖書のホセア書には、私どもが神に捧げる本当の捧げ物とは何であるのか、そのことが記されています。ホセア書の6章の6節です。私が喜ぶのは愛であって、生贄ではなく、神を知ることであって、焼き尽くす捧げ物ではない。私が喜ぶのは愛であって、生贄ではなく、神を知ることであって、焼き尽くす捧げ物ではない。神様が喜んでくださる本当の捧げ物、それは愛だというんです。神様に向かう愛、人に向かう愛、その愛がなければ、礼拝にいくら高価なものを供え物として持っていったとしても、神様が喜んでくださるはずはないというんです。しかしながら、私どもは和解することの難しさというものを、よく知っていると思います。主イエスが、25節でもおっしゃっている通り、私どもが和解しなければいけない相手というのは、兄弟というのは、自分の方から一方的に恨みを抱いている、そういう人間ではありません。もし自分が一方的にその人に腹を立てて怒っているということであれば、方法次第で自分の心を落ち着かせて、なんとか和解に持ち込むことができるかもしれません。でもここで言われている和解すべき相手というのは、向こうの方から一方的に自分に対して腹を立てて恨んで、しまいには裁判にまで持ち込もうとしている、そういう相手ですね。つまり自分にとって敵である、そう言ってもよい人間なんです。それにもかかわらず、その人と和解しないと神に裁かれる、そういうふうにさらに厳しいことを 主イエスから言われたならば、私どもはもうどうすることもできず途方に暮れてしまうだけなのかもしれません。しかし兄弟と和解するようにと命じられた主イエスは、私ども人間が互いに和解する、そのことができない、和解することができない悲しみ、そういう現実を知らないはずがありません。だからこそこの世界に主イエスが来てくださったのです。私ども一人一人が神の御前に立つことができ、神様から喜んでいただける存在になることができるように、主イエスはこの世界に来てくださいました。その主イエスの十字架は神との和解の印とともに、私ども人間が人間同士においても和解する上でなくてはならないものとなりました。主イエスが十字架にかけられたのは、私ども人間が腹を立てたからです。このイエスという男は人を惑わすもの、救い主でも何でもない、私たちが望む救いを与えることができないもの、そう言って主イエスを十字架にかけて殺してしまいました。十字架にかけるというのは木にかけるということでもあります。旧約の時代から木にかけられたものは神に呪われているもの、そのことを意味しました。最初の方で申しましたこの愚か者という意味は、神に呪われよという、そういう意味だと申しました。だから腹を立てて誰かに対して、まあ、愚か者と言ってはいけないんだと主は厳しく命じられたのです。しかし主イエスは人間の罪を背負い、神様の怒り、そして呪いをすべて十字架の上で受けてくださいました。私どもが受けるはずの神の呪いをすべて十字架の上で受けてくださいました。私は十字架の上で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、そのように取りなしの祈りを捧げてくださいました。神と人との和解のために最後までご自身のすべてを捧げてくださったのです。この十字架によって神との和解、兄弟との和解の道が開かれました。それは神と隣人を愛する愛の道が開かれたと言ってもよいでしょう。主イエスの十字架はずっとゴルゴダの丘に立っているわけではありません。でもこうしてキリストの体である教会が与えられています。たとえ礼拝堂に十字架が掲げられていなかったとしても、十字架の言葉が礼拝の中で語られます。礼拝に来る前にまずあなたたちがやるべきことがあるだろう、そう厳しいことをおっしゃりながらも、しかしそれでもあなたがここに来なければ和解の道はない、愛の道はないのだ、そのように激しい愛を持って今も主イエスは私どもに語りかけ、私どもを招いてくださいます。だから私どもはここでもう一度顔を上げ、主を仰ぎつつ、主によって許されている幸いを共に味わいたいと願います。ここから兄弟との和解の道が始まるのです。最後に25節を少し見たいと思います。主イエスはあなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさいとおっしゃいました。ここで早くとおっしゃっています。時間が経ってからとか、お互いの気持ちが整理できたらとか、怒りの感情が少し収まったらというのではなくて、早く和解するように、そうおっしゃるんです。そうしないと相手に訴えられて裁きを受けることになるからです。私どもまた終わりの日にみんな神様の前に立つんです。神の裁きの前に立つんです。主の日の礼拝を捧げるたびに、私どもは終わりの日に神の前に立つ、その備えをしている、そう言ってもよいと思います。再び来てくださる主イエスを待ち望みながら、私どもは何をすべきかがそこでいつも問われています。主はおっしゃいます、早く和解しなさい。 なすべきことが多い私どもの歩みであります。しかし真っ先に優先すべきこととして、和解すべき兄弟のために祈り、和解の道を歩み始めたいと思います。最後に必ず主イエスが来てくださるのですから、私ども諦めることなく兄弟との和解のために、愛のために仕えていきたいのです。お祈りをいたします。神様、あなたは私どもに命を与え、そればかりかご自身に似るものとしてお作りくださいました。あなたは私どもが死ぬことではなく命に生きることを望まれるお方です。それにもかかわらず、人はどれだけ互いの命を奪い合ってきたことでしょうか。怒りや憎しみによってどれだけ隠れた殺人を犯し続けていることでしょうか。どうかお許しください。今一度あなたを仰ぎ見ることができますように、あなたが喜んでくださる人間として歩むことができますように、いつも御霊によって清めてください。終わりの日まで和解に生きる道を諦めることなく歩むことができますように、さまざまな人間関係の中に生きる私どもがそこで疲れてしまうことがないように励ましてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。